臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金。申請期間、7月14日月曜日から10月14日火曜日。消費税率の引き上げに伴い、所得の低い人や子育て世帯の負担を緩和するため、一定の条件を満たす人に臨時的に給付金を支給します。対象となる人は期間内に申請してください。イラスト、厚生労働省給付金キャラクター確認者。説明、丸い黒い目だけ出し、頭巾をかぶった忍者姿です。給付キャラクター確認者はカタカナで書かれ、確認者とそばに書かれている字は漢字です。イラスト終わり。臨時福祉給付金。支給対象者。次の両方に当てはまる人です。平成26年1月1日時点で、市の住民基本台帳に記録されている人。1月2日以降に転出した人も含む。平成26年度分の個人住民税。均等割が課税されていない人、ただし次の場合は対象外です。個人住民税、均等割が課税されている人の扶養親族など、生活保護の受給者など、平成26年1月1日から支給決定されるまでに亡くなった人。支給額、1人につき1万円。1回限りの支給。加算対象者。次のいずれかを受給している場合は、1人につき5000円を加算します。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの受給者。平成26年3月分の受給権があり、4月分または5月分の年金の支払いがある人です。児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者など、平成26年1月分の手当などを受給している人です。支給方法、申請書に記載した口座に振り込みます。申請書の受理・審査後に支給・不支給・決定通知書を送付します。なお、口座を持っていない人は、後日窓口での現金受け取りになります。申請書について、課税課から送付する平成26年度個人住民税について、お知らせに給付金の申請書を同封します。市では前もって対象者を把握することができないので、申請書が届いても対象にならない、または届かなくても対象になる場合があります。申請書は臨時福祉給付金室、各総合支所福祉担当、各支所、または市ホームページからも入手できます。子育て世帯臨時特例給付金。支給対象者。平成26年1月1日時点で、市の住民基本台帳に記録されている人で、次の両方に当てはまる人です。平成26年1月分の児童手当、特例給付を受給している人、1月2日以降に転出した人も含む。平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の人。なお、特例給付とは、所得が高額な人について、児童1人当たり月額5000円を支給しているものです。対象児童、支給対象者の平成26年1月分の児童手当特例給付の対象となる児童、平成26年1月1日に生まれた児童を含む。なお、申請・支給時に中学校を卒業していても対象になります。ただし、次の場合は対象外です。臨時福祉給付金の対象となる児童、生活保護を受給している児童など、平成26年1月1日から支給決定されるまでに亡くなった児童。支給額、対象児童1人につき1万円、1回限りの支給。支給方法、 申請書に記載した口座に振り込みます。申請書の受理・審査後に支給・不支給・決定通知書を送付します。申請書について、平成26年1月分の児童手当受給者へ送付します。公務員は除く。公務員の人は勤務先から入手するか、7月14日以降に市役所本庁舎給付金受付会場、各総合支所福祉担当、各支所、または市ホームページから入手してください。両給付金共通。受け取ることができるのはどちらか一つの給付金です。臨時福祉給付金が優先となりますので、両方に該当する人は臨時福祉給付金の申請をしてください。申請方法。申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、郵送または受付窓口へ持参してください。記入漏れや添付書類の漏れがないかなど、十分に確認をしてください。受付窓口。市役所本庁舎給付金受付会場、各総合支所福祉担当、各支所。受付期間、7月14日月曜日から10月14日火曜日まで、消印有効。なお、土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から17時15分です。受付窓口は混雑が予想されます。できるだけ郵送での申請に協力してください。申請書の提出による制約同意がないと審査ができないため、申請前に該当するかどうかという問い合わせには答えられません。自分が対象者かどうかの判断には、対象者診断チャートを活用してください。対象者になると思う人は、申請書を提出してください。図、対象者診断チャート。基準日は平成26年1月1日です。当チャートは、あくまで一般的な場合を想定しています。説明。はい、いいえに分かれる7つの流れがあります。スタートは、生活保護を受けていますか、はい、いいえで始まります。流れに沿って説明していきます。スタート。1、生活保護を受けていますか、はい、対象ではありません。なお、保護基準の改定で消費税率の引き上げによる負担増に対応しています。2、生活保護を受けていますか、いいえ、26年度分の住民税は課税されていますか、はい、26年1月分の児童手当などを受給していますか、中学生以下の児童がいますか、いいえ、対象ではありません。3、生活保護を受けていますか、いいえ、26年度分の住民税は課税されていますか、いいえ、26年度分の住民税が課税されている人の扶養親族などですか、はい、対象ではありません。4、生活保護を受けていますか、いいえ、26年度分の住民税は課税されていますか、はい、26年1月分の児童手当などを受給していますか、中学生以下の児童がいますか、はい、25年の所得は制限額以上ですか、はい、対象ではありません。5、生活保護を受けていますか、いいえ、26年度分の住民税は課税されていますか、いいえ、26年度分の住民税が課税されている人の扶養親族などですか、いいえ、加算対象の基礎年金、児童扶養手当などを受給していますか、いいえ、臨時福祉給付金の支給対象者となる可能性があります。1万円。6、生活保護を受けていますか、いいえ、26年度分の住民税は課税されていますか、いいえ、26年度分の住民税が課税されている人の扶養親族などですか、いいえ、加算対象の基礎年金、児童扶養手当などを受給していますか、はい、臨時福祉、 臨時福祉給付金の支給対象者となる可能性があります。加算を含む15,000円。父、生活保護を受けていますか？いいえ。26年度分の住民税は課税されていますか？はい。26年1月分の児童手当などを受給していますか？中学生以下の児童がいますか？はい。25年の所得は制限額以上ですか？いいえ。子育て世帯。子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者となる可能性があります。図、終わり。給付を装った振込詐欺などに注意。臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の給付を装った振込詐欺や個人情報搾取の電話、郵便などに注意してください。問い合わせ送付先、臨時福祉給付金、臨時福祉給付金室、電話 0834-22-8585。子育て世帯臨時特例給付金、子ども家庭課子ども母子福祉担当、電話 0834-22-8861。 いずれも郵便番号 745-8655、 記算通り 1-1